But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses.
でもですね、またこの続けてこのように言いました。もしあなたが人を許さないなら、あなた方の父も神様もあなたの罪をお許しにはなりませんよ。
Wow, so this is very important. It's the only part of the prayer that Jesus repeats.
ここはとても大切な部分ですね。というのは、ここの部分だけイエス・キリストが繰り返し同じことを言ってるんですね。
It's emphasizing the importance of receiving forgiveness and forgiving others.
ということは、この許しの大切さをイエス・キリストはここで強調しています。それは、許しを受け取ることと、許しを差し出す相手を許すということです。
And that we need to ask for forgiveness, but we also need to practice forgiveness.
そして許しを請うことも大切です。そしてまた実際に許しをやっていく、許していくということも大切です。
And there's a reason that the word debts is used to describe what we're asking forgiveness for.
そしてまた許しということを請うときに、その負い目という言葉が出てきますけれども、その負い目というのはとても大切です。
The word actually means something owed.
その負い目という言葉です。何か借りているという意味があるんですね。
You know, we say, forgive us our sins.
で、まあ、罪を許してくださいって祈ることがあるんですが。
And that's accurate. That's a true way to say it.
それは正しい正確な言い方ですね。
But Jesus used the words debt on purpose.
でも、イエス・キリストは負い目という言葉を意図的に使いました。
You know, and that's another universal truth.
それは一般的なですね、もうどこにあっても真理のことですけれども。
Everywhere I've gone in the world, they use money.
ですね。私はいろんな国に世界中回ってるんですけれども、そこでは必ずお金使いますよね。
It looks different. They call it different names, but it's just money.
でも、まあ、お金の形とかは、また言い方も名前も違いますけれども、でもそれはお金でしょ。
And everyone understands the idea of being in debt.
そしてまた借金をする。っていうこと皆さん知ってますよね。お金を借りる。
You borrow money from someone, you owe them back.
ですね。誰かからお金を借りるんですね。
And then you work, you work, you work to earn money to pay off that debt.
そしてお金を借りて、そして借りてしまったから一生懸命働いてお金を稼いで相手にお金を返す。
You work really hard, you're able to live without debt, and that's great.
そして、一生懸命働いて、借金をしないこと素晴らしいですね。
And so this idea that sin is a debt is important for us to understand.
ですから罪というのが、まあ、負い目、また借金みたいな何か借りているというアイデアですね。それを理解することは大切です。
Jesus is using something familiar to teach us something new.
ですからイエス様は私たちが、私たちにとって馴染みのある事柄を、言葉を用いて何か新しいことを教えようとしています。
We understand how money works, and he's saying that's how sin works.
そしてその私たちがよく馴染んでいるもちろんお金というものをその言葉を用いてですね、そのことこの考えを用いて、罪ということを表し説明しています。
Every sin, every time you commit a sin, you're actually going into debt.
ということは私たちが罪を犯すたびに私たちは借金をしているようなものだと。
And so sin creates a moral debt in our lives.
それは罪を犯す罪というのは私たちの道徳的な借金。
And that moral debt is more important than financial debt.
そしてまたその道徳的な負債借金というのは実際のお金のですね借金よりもっと重いものですね。
I actually owe a lot of money.
私たくさん。
I personally owe a lot of money.
私は個人的に、借金がたくさんあるんですが。
And I'm working hard to pay off that debt because I want to get it free from it.
でも借金から自由になりたいので一生懸命働いて借金を返そうと努めています。
But if I eat too much of the barbecue and have a heart attack and die?
でもバーベキューを食べすぎて心臓発作を起こしてもう死んでしまったら
I don't have to worry about that debt.
その借金心配しなくてもいいですね。
No more problem.
問題がなくなる。借金から解放される。
But spiritual debt,
でも、霊的な負債というのは、
that doesn't go away.
それはなくなりませんよ。
Even when you die.
死んでしまっても、私たちにその霊的負債はなくなりません。
Because that, then we go and meet the one that we owe.
というのは、それを借りている相手に、私たちが死んだら会うから、出会うからです。
So it's really important that we understand this idea of forgiveness.
ですからこの許しということを理解するのはとても大切です。
It's important that each one of us experience personal forgiveness for our sins.
そして私たちそれぞれが個人的にですね、私たちの罪に対する許しを体験することはとても重要です。
But even more than that, Jesus says you need to forgive other people the sins that they commit against you.
そしてそれ以上にで、それを超えてイエス様はこう言っています。あなたに対して罪を犯した人を許しなさい。
And then Jesus said, if you don't forgive other people, then God's not going to forgive you.
そしてイエス様はさらにこう言っていますね。もしあなたが自分に対して罪を犯した人を許さないなら、天のお父さん、神様もあなたの罪を許しませんよ。
Wow, that's really important.
わあ、それって大切ですよね。
When people do you wrong, you are required to forgive them.
誰かから何か悪いことをしたら、私たちはその悪いことをした相手を許すことを要求されているんですね。
And that's difficult to understand. It's difficult to do.
それは理解するのも難しいし、またそれを実際にやるのもすごい難しいと思うんですが。
But in order for you to experience the fullness of forgiveness personally,
でも個人的にですね、その許しというものを全部体験するためには、
you need to forgive other people.
私たちはその相手を、他の人を許さないと、いけないんですね。
And that releases something in the spirit so that you can experience forgiveness yourself.
でもそれをすると何か私たちの中で解き放たれて、その許しというものをいっぱいですね、そのもう全体を体験することができるんです。
So why is this so important? Why is Jesus emphasizing this so much?
ではどうしてこのことをイエス様はこれだけ強調強く言ってるんでしょう。
Certainly it's so that we can be forgiven and we can forgive others.
それはもちろんですね。私たちが許されて、私たちが相手を許すことができるということもありますが。
But even more, it's so that we can be like our Father in heaven.
そしてそれ以上にですね、それをするときに私たちが天のお父さん、神様のようなものになれるからです。
Listen, the goal of Christianity is not obedience to a set of rules.
キリスト教の目標、ゴールというのは、いろんな定め、いろんなルールに従っていくことではありません。
The goal of Christianity is not just to avoid punishment in hell.
そしてまたキリスト教のゴール目標というのはただなんか罰を受けるのを避けるとか地獄に行くのを避けるじゃないんですね。
Too often we see that that's the goal of Christianity. If I just do everything right, then I'll be okay.
多くの時ですね、私たちはそう考えてしまうんですね。もうただ正しい生活をしてこうやっていけばそれでいいんだって思ってしまうこともあるでしょう。
The real goal of Christianity is to become like our Father.
でも実はですね、本当のキリスト教のクリスチャンのゴール、目標というのは、天にいるお父さん、神様のようなものになっていくということですね。
And when we become like our Father, then it's easy to be, to do right.
そして私たちが天にいるお父さん、神様のようなものに、だんだん変えられてなっていけば、正しいことがもっともっとできるようになっていきます。
And what did our Father do? He paid the ultimate price to forgive each one of us.
その天のお父様は神様は何をしたでしょうか。私たちの罪の代価を払うということをしてくださいました。
That's why when you forgive someone who does you wrong, you become like the Father.
ですから私たちに何か悪いことをした人を嫌なことをした人を許すときに私たちは神様のような天のお父さんのようなものになっていると言えます。
It enables you to experience personal forgiveness to a greater degree.
そしてまた個人的な罪の許しというものをもっともっと深く体験できます。
And then that freedom actually enables you to do right easier.
そしてそれで自由を体験して、その自由を体験すると正しいことがもっと容易にできるようになります。
So you end up following the rules, but indirectly you follow them because you've been forgiven.
ということはですね、私たちはいろんな定めに従っているんですけれども、それが直接ではなく、自由になって許されているから、できるようになっているという感じになりますね。
So forgiveness is really important, but I want to talk about what is the next step beyond forgiveness.
そしてですね、そのもちろん許しというのはとても大切ですけれども、今日はですね、その許しの先、許しを超えた何か、があるんです。それをお話ししたいと思います。
As a pastor, I've seen people get stuck at this very, very place.
私は牧師ですね。牧師としていろんな人に会っていろんな人を知ってますけれども、このポイントでこう動けなくなる、そこから先に進めないっていう人がたくさんいるんですね。
They ask for forgiveness, but they don't feel forgiven.
そして、許しを請うんですけれども、でもなんか許されてるっていう気持ちになれない。
Or they say, I forgive this person for stealing from me, but they still hold bitterness in their heart.
私からこれを取った人を許します、許しますと許したんですけれども、でも心の中は実はまだ苦々しい心があるとか。
Someone does something wrong to you, they say something mean, and you get hurt by that.
皆さんに誰かが悪いことをしたりとか、なんか意地悪なことを言って、皆さんの心が傷つく。
You can say, well, I'm supposed to forgive them, so God, I forgive them.
神様、その人を許します。神様、許しました。
But every time you see them, you kind of get mad at a little bit.
でも、その相手をまた見ると、なんか怒りが湧いてくるとか。
You see them at work and you walk the other way.
で、仕事場にいたら、その人が、ちょっと見かけたら、こう別の方向で歩いていくとか。
You see them at church and you sit at the other table.
で、教会でその傷つけた人を見たら、あの人があそこに座ってるから、私は遠くに座ろうとか。
Because you're still carrying the hurt in your heart.
ということ、そういうことがあったらですね、実は心の中にまだ傷が残ってますよということですね。
And I'm going to teach you today how you can get past that.
で、今朝はですね、そこをどうやって乗り越えることができるかということをお話しましょう。
We're going to look at the example of Jesus.
その中でイエス様のお話を、イエス様のことを見ていきたいと思います。
Well, Jesus was hanging on the cross.
イエス・キリストは木につけられて、
So this is, he was arrested, wrongfully tried, and now nailed to the cross, hanging there on the cross, suffering for our sin.
イエス・キリストは捕らえられて、それはそれを捕らえられることは必要がなかったんですけれども、でも捕らえられて、そして私たちの罪のために十字架のところにかかっている。
In the middle of the most intense suffering you can possibly imagine.
そして私たちが想像できる中でも一番苦しい、痛い苦しみの中にイエス・キリストがいるときに、
suffering for something he did not deserve.
でも、この苦しみにイエス・キリストはあったんですけれども、それを会う必要はなかったんですね。
Do you remember what he said?
その時にもう一番苦しい、一番痛いときにイエス様は何て言ったか覚えてますか？
Yeah. Father, forgive them.
天のお父様、どうぞこの人たちを許してください。
They don't know what they're doing.
彼らは自分たちが何をしているか分かっていないんです。
Wow. That's so intense.
本当にもうすごいですよね、そこって。
When you're feeling pain of being betrayed or being wronged,
何か悪いことをされたとか何か裏切られたっていうことから来る痛みを体験している最中は、
When you feel the pain of someone you thought was a friend who says something evil about you,
友達だと思ってたのに自分の悪口を言った人がいるとか、
that pain is just a little teeny bit of the pain that Jesus felt on the cross.
そのような痛みを私たち体験するかもしれませんけれども、でもイエス・キリストが十字架で、十字架の上で味わった痛みに比べると私たちの痛みはちょっと小さいものかもしれません。
That pain is real. I'm not saying it's not real.
でもちろん皆さんの心の中にある痛みが本物ではないとは言いません。もちろんその痛い、傷つけられたというのは本当にこうあるものですね。実際に体験しているものですが。
But Jesus gave us an example that in the middle of the pain, forgive.
でもイエス様がこのようにしなさいという模範を示しました。あなたが痛みの真っ只中にいるときに、その相手を許しなさい。
Right, and then he goes a little further. I'm going to read this, and you'll probably want to read this from Scripture. It's a longer portion.
Okay, well,
okay. Luke 23:39-43.
そして今から聖書の箇所を見たいと思いますけれども、ルカによる福音書ですね。22章の39節から43節です。
So this is what happened next on the cross.
その次にこのことが十字架上で起こったという聖書の箇所です。
One of the criminals hanging beside him scoffed.So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself. And us too, while you're at it. But the other criminal protested. Don't you fear God, even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes. But this man hasn't done anything wrong. Then he said to Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus replied to that criminal,I assure you, today you will be with me in paradise.
聖書の中にルカの福音書というところがあるんですけれども、そこの23章の39節から43節を読みたいと思います。十字架にかけられている犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのが当たり前だ。だがこの方は、イエス・キリストはですね、この方は悪いことは何もしていなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。
So not only did Jesus forgive those who hurt him,
イエス・キリストは彼を傷つけた人たちを許しただけではなく、
He actually blesses the criminal dying beside him.
イエス・キリストの横で死にかけている犯罪人を許すだけではなく、彼らを祝福したんですね。
How could Jesus do that when he was suffering so much pain?
十字架の上でこれだけひどい痛みに味わっているイエス・キリストがどうしてそんなことできたんでしょう。
In the middle of the pain, he forgave, but then he blessed.
痛みの中、痛みを味わっている真っ只中の時に、イエス・キリストは彼らを許して、そしてそれを超えて彼らを祝福したんですね。
Jesus set an example that in the midst of that pain, we're to give, and he gave hope to the person next to him.
そして、このような模範をイエス・キリストは私たちに示しました。痛みの中を味わっている時にも私たちは与えなさい、希望を与える。
He was encouraging him, hey, today we're going to be together in paradise.
イエス・キリストはこう彼に言ったんですね。今日あなたは私と一緒に御国のパラダイスにいますよって励ましたんですね。
Even while the guy next to him was complaining about it.
反対側にいる犯罪者はイエス・キリストにブツブツ文句を言っていたにもかかわらず。
And then Jesus did one more thing.
そしてまたイエス・キリストはもう一つ何かしたんですね。
The next verse it says Jesus shouted, Father, I entrust my spirit.Into your hands, and with those words, he breathed his last and died.
そしてその後ですね、イエス・キリストこう言ってますね。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って彼は、イエス・キリストは息を引き取られた。
So he forgave first.
ですからイエス・キリストまず最初に許した。
And then he blessed the person next to him.
そして横につけられていた、十字架につけられていた犯罪人を祝福した。
And then he took the only thing he had left, which was his life, and gave it away.
そしてもう最後に残っていたただ一つのものを、一つのことをやりました。それはご自身の命を神様に捧げて委ねた。
So the step beyond forgiveness is blessing.
ですから、許しということを一歩超えてその先にあることはですね、すべきことは祝福です。
It's the full example that Jesus gave on the cross.
それはイエス・キリストが十字架上で、はっきりと示してくださいました。
He forgave, but he went beyond forgiving in that he blessed above and beyond forgiveness.
イエス・キリストはまず許しました。でも許しの先に許しを超えてイエス・キリストは祝福をしたんですね。
This is the same lesson that Jesus taught his disciples earlier.
そしてこれはですね、その前にですね、ご自身の弟子たちに教えたのと同じレッスンです。
This is even a longer portion of scripture.
それはもうちょっと長い聖書の箇所ですけれども。
But I want to read what Jesus taught his disciples earlier.
この十字架の前にですね、イエス・キリストが弟子たちに教えたことを皆さんにお話ししたいと思います。
So this is also in Luke chapter 6, verse 27 through 36.
それは同じルカによる福音書というところの6章のですね、27節から36節です。
I'll read it in English and Kaku will read it in...
英語で読んで日本語で読みたいと思います。
Jesus said, But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you.To him who strikes you on one cheek, offer the other also. And from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who asks you. And from him who takes away your goods, do not ask them back. And just as you want men to do to you, you also do to them likewise. But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. But love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return. And your reward will be great, and you'll be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Therefore, be merciful, just as your Father is also merciful.
ルカによる福音書の6章の27節から36節を読みたいと思います。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の頬を打つ者には他の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着を拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いことがあるでしょう。罪人たちでさえ自分の愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いことがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は、意図高き方の子供になれます。なぜなら、意図高き方は、恩知らずの悪人にも、憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。
Wow, that's a very powerful teaching.
これはとても力強い教えですね。
And I don't know very many Christians who practice it.
今書いてあることを実際にやってるクリスチャンってあんまり多くいないんじゃないかなと思いますね。
We agree that Jesus taught this. Yes, we believe that.
ね、今の箇所はイエス・キリストが教えたので素晴らしい。私はそれに賛成しますって賛同するでしょう。
But blessing someone who curses you?
でも、私を呪う者を祝福しなくちゃいけないの？
Doing good to people who hurt you or use you?
私たちを傷つけた人、私たちを利用した人を祝福しなくちゃいけないの？
It's so hard just to forgive them.
もう許すだけでも大変なのに。
You want me to help them and do something good for them?
そのような人たちにの助けをして何かいいことをしてあげなくちゃいけないの？
Jesus said, yeah.
イエス様はそうだよって言ってるんですね。
And I think this is the key to feeling the forgiveness.
それはですね、許しをしっかりと感じることの鍵となることからだと思うんですね。
Because you can say I forgive you.
で、もう許しましたって言うでしょう。
But still carry the hurt inside.
でも心の中にまだ傷が残ってて。
But when you do an act of blessing.
でも祝福するという。行為を行いを実際にやると心の中が何か変わってくるんですね。そしてそれによって私たちが自由になります。
How about this? Jesus said when you lend someone, you hope that they don't return it.
ここはどうですか？何か貸してあげても、もう返してもらわなくてもいいって思いなさい。
Hey, can I borrow your car?
車貸してください。
Sure, here's the car. Boy, I hope they don't bring the car back.
いいよ、貸してあげるよって言って、でも、車返してくれないといいなって思います？
Or you, where's my car? You said he'd be back at 10.
車どこにあるかな？ 10 時に帰ってくるはずなのに。
You loan somebody some money?
お金を貸してあげて。 ノートにね、いくらかしたって書くんですね。
My grandfather had a little book.
私のおじいちゃんはですね、祖母はですね、祖父はごめんなさい、ちっちゃいノート持ってて、
He had the name of everyone that owed him money.
彼からお金を借りた人の名前全部書いてあったんですね。
He carried that book with him everywhere he went.
どこに行ってもそのノートをね、持ち歩いてたんですね。
Don't live that way.
そういうふうに生きないでください。
Because if you live that way, then that's how God will treat you.
ですね。そのような生き方をしていたら、神様も私たちに対して同じような扱いをするからです。
Pull out the little book and see how many sins you owe him.
ノートを出してですね、どれだけ皆さんが神様に対して罪を犯して負い目を負ってるか書いてあるとか。
That's the way my grandfather lived.
そのように私のおじいちゃんは生きていったんですね。
But that's not the way my heavenly father lives.
でもそのような方法で天のお父さん神様はやりません。
Hallelujah. And so I choose to live like my heavenly father.
だから私は天のお父さん神様と同じような生き方をしようって選んで決めてやるんですね。
If I give someone something, I loan them something.
私は誰かに貸してあげるときに、
I really forget about it.
で、その貸してあげたことも本当に忘れちゃうんですね。
People will give it back to me. I'm like, what is this?
で、それを返してくれた人に、これ何？って言うんですね。
I borrowed this from you 2 years ago.
2年前にこれ実は借りたんですよねって相手が言うんですが。
Oh, okay. Wow, thank you.
ああ、そうだったっけ？ありがとうって言うんですね。
It's a gift.
あ、なんか贈り物もらった。
Because I didn't expect it back.
っていうのは返してもらうって期待してなかったので。
You really can live this way.
でも、そのように皆さん、生きていくことできるんですね。And it's easy when you realize you don't own any of that stuff to begin with. それはですね、もうそのようなものはもう貸してないと思えば結構楽ですね。
Everything you have is from the Father.
というのは、そうですね。また自分が持っているものはすべて神様のものだ、神様から借りているものだと思うと結構楽に生きていきます。
But if you're holding so tight to those things,
でも、そのようなものをしがみついて生きていくと、
to your money.
例えばお金とか、
or your reputation,
また自分の評判、
or how other people think of you,
また他の人からどう思われてるからかなとか、
you're holding so tight to those things,
そのようなものにしがみついていると、
you can't be holding tight to the heavenly father.
天のお父さん、神様にこうしがみついて強くしがみつくことはできなくなってしまいます。
And you'll end up where the things you hold most tightly to end up.
そしてですね、自分がしがみついて一番もうしがみついて離さないと思っているものに一番近い存在として生きてしまいます。
You can't take your, money and possessions to heaven.
自分の所有物、自分のお金を天国に持っていくことはできません。
If you hold too tightly to those, you may end up with them and not with your heavenly father.
そしてまたですね、ある一定の人にもしがみついて彼らと離れないって思ってしまうとしがみ好きすぎてしまうと神様と近くなることができないかもしれません。
You can't take bitterness and grudges and anger into heaven.
そしてまた、妬みの心とか恨みの心とか苦々しい心を天国に持っていくことはできません。
But if you hold too tightly to that hurt, you may end up where that hurt goes.
でもその痛みにしがみついていると痛みがある場所に最終的に自分がいてしまうかもしれません。
And Jesus says the way to get rid of that hurt is to reach on and hold on to the Father.
そしてイエス様はこう言ってますね。その痛みから解放されるためにはそれを手放して天のお父さんに手を差し伸べて天のお父様にしがみつく。
And then do what the Father does.
そしてイエス天のお父様がすることをやっていく。
There has to be action added to the prayer.
そして祈りますね。祈りには行動が加えられなければいけません。
So God forgave everyone when Jesus died on the cross, forgave everyone of their sins.
イエス・キリストは私たち全員のために、みんなのために十字架で死んで罪を許してくださいました。
But even to those that refuse Jesus Christ, God still sends blessing.
そしてイエス・キリストを受け入れず、イエス・キリストを拒む者に対しても、神様は祝福を送るんですね。
You know, the sun, food, rain, all the things of life, God sends it. He pours out blessing and blessing and blessing.
人生の中で太陽が出たり雨が降ったりまた食べ物とかこの人生の中で神様はいろいろな祝福をすべての人に注ぎます。
In another place, Jesus said that he who is forgiven much loves much.
そしてまた聖書の別の箇所でイエス・キリストはこう言っています。多く許された者は多く愛する。
That's when a religious person couldn't understand why Jesus would allow a prostitute to be in his presence.
ね、宗教的な人は、遊女がイエス様のところに、イエス様が遊女に来てもいいよ、自分のところに近くに来てもいいよって言ったのを宗教的な人は理解できなかったんですね。
Jesus had forgiven that prostitute.
イエス・キリストはその遊女を許したんです。
And so she, was just lavish with her love because she felt so joyful.
で許された遊女はもう喜びに満たされました。ですから自分のイエス様に対する愛する愛するイエス様に対する愛をたくさん注いだんですね。
So Jesus' goal was not getting even, making sure everybody was even.
ですからイエス・キリストはですね、のゴールはですね、すべての人たちが仕返しをし合って同等になるというものではありませんでした。
In the same way, our goal needs to be love, not getting even.
ですから私たちのゴールですね、目標というのもですね、愛することですね。
And by blessing your enemies, you're demonstrating Christ-like love.
そして、敵を許すことによって私たちはキリストのような愛を表している。キリストのような愛で相手を愛しているということです。
You know, when Jesus says love your enemy, when Jesus says love your enemy, he's saying do good even to people you know will treat you rudely in return.
ですね。イエス・キリストがあなたの敵を愛しなさいと言ったときに、その意味はですね、あなたに対して失礼なことを言ったり傷つけるような人も愛して祝福しなさいということです。
He's actually saying, be willing to be taken advantage of.
ですから、これはですね、利用されてもいいよという気持ちになりなさいということです。
That's the whole thing behind turning the other cheek.
それが別の方法を差し出して打ってもらいなさいということの意味ですね。
You know, someone slaps you on the cheek.
誰かからポンって頬を叩かれたら、
you know, you just want to get away from that person.
そうにされた相手から逃げていきたいですよね、普通は。
But turning the other cheek,
でも別の方法も出しなさい。
You turn back and look them in the face.
ということは、叩いた人から逃げていくんじゃなくて、顔を正面に向けて、その叩いた相手をしっかりと見る。
And you give them another chance.
そしてまたもう一回チャンスを与えてあげる相手に対して。
Not only do you not hit them back,
それは相手を叩き返すんじゃなくて、
but you give them another chance to not hit you back.
ですね。その相手がもうあなたを叩かないようなチャンスをもう一回あげるということです。
Now, don't be confused. This is not talking about self-defense.
それはですね、皆さん混乱しないでください。これは自己防御ということを話しているのではありません。自己防衛。
If someone breaks into your house, you can hit them.
ですね、もしも、誰かがですね、泥棒が皆さんの家に入ってきたらもちろん戦っていいんですよ。
Someone's gonna hurt your spouse or your children, you can protect them.
ですね、もちろん皆さんの奥さんとか皆さんの子供に暴力を与える人がいたら自分の家族は守っていいんですよ。
The Bible teaches that very clearly in other places.
それは聖書の別の箇所でそういうことをしなさいってはっきりと書いてありますから。
What Jesus was talking about here was getting even.With people that do you wrong.
今ここで語ったイエス・キリストが言っている方法を打つとその箇所はですね、相手に仕返しをしようとそういう仕返しということを語っているんです。
And everybody that heard him understood what he was talking about.
そしてそのイエス・キリストが話したことを聞いた人は全員ですね、イエス・キリストがどんなことを言おうとしているのかちゃんと分かっていました。
When someone does you wrong, don't try to get even.
ですから誰かから悪いことをされたら相手を仕返しようと思ってはいけない。
Find some way to bless them.
何か方法を探して相手を祝福してあげなさいということです。
So in Michigan, all the leaves on the trees fall at this time of the year.
もう今はですね、私が住んでいるミシガン州ではですね、木からもう葉っぱが落ちてしまって、落ち葉だらけになってしまいましたが。
And it's hard work to move those leaves.
そして落ち葉をですね、片付けるのは大変です。
You got to move them out of the lawn and put them in a big pile and they come and take them away.
そしてですね、その全部落ち葉を、まあ、集めて大きなパイルにですね、一つにまとめると業者の人が持ってってくれるんですが。
And we have really big yards, like parking lot size.
ですね、私の庭はですね、この駐車場ぐらい広いので。
hard work to do this.
ですから落ち葉を全部かき集めることはすごい大変。
And I had a member of my church come and talk to me.
で、ある私の教会のメンバーが私のところに話しに来て、
He says, my neighbor, I have a tree in my backyard, but half of the leaves go in my neighbor's yard.
で、その、the member's yard.
I have a tree, yeah, he had a tree in his yard. Yeah, but when the leaves fall, they just fall down. and that falls in his neighbor's yard.
で、そのメンバーが言ったのはですね、私の裏庭には一本木があって、まあ落ち葉がすごいんですが、その落ち葉の半分は隣の人の庭に落ちちゃうんですよ。
Which is completely normal. It happens in everybody's yard.
で、それってまあ普通起こりますよね。自分の木の落ち葉が相手の隣のところに行っちゃう、お隣さんに行っちゃうって。
But that neighbor would pick up the leaves and throw them in his yard, in my member's yard.
でもその隣さん、そのメンバーのお隣さんは、そのメンバーの落ち葉が落ちたら、その分は全部かき集めて、そのメンバーのお庭に戻すんですね。
Which is crazy. Nobody does this. But the neighbor was mean and he was like, throwing it. It's your leaves. You take care of them.
あんまりそういうこと普通はしないんですけれども、そのメンバーのお隣さん、ちょっと意地悪でですね、メンバーの落ち葉はあなたに返すよっていう形で、こう。
And the member asked me, what should I do about it?
で、そのメンバーの人が、私それどうしたらいいでしょうって自分のところに相談に来たんですね。
I said, when the leaves fall, go out and rake his yard before he has a chance to do it himself.
そうですね。で、その落ち葉が落ち始めたら、そのお隣さんの裏庭に行ってあげて、彼の落ち葉を全部ね、かき集めて掃除してあげなさい。
He didn't like that advice.
で、そのメンバーはですね、あ、そんなアドバイス嫌だと思って。
It would have solved the problem.
でもそうね、相手にそうやってあげたら、お隣さんがね、掃除する前にもう彼が行って掃除全部してあげたら問題解決になったと思うんですね。
Yeah, so when you forgive someone or if you do something good to someone, it doesn't guarantee they'll change.
ですからですね、誰かを許してあげて、そして何か祝福して助けてあげたとしても、その相手が変わるとは限りません。
It's the best way to demonstrate how they can change, but it's not a guarantee.
ですね、相手が変わるのには一番いい方法だと思うんですけれども、でも許した相手が祝福した相手が必ず変わってくれるとは限りません。そういうことは保証にはなりません。
I'm just going to close with this. Jesus tells us two reasons why we should behave this way.
このことをお話ししてメッセージを閉じたいと思いますけれども、イエス・キリストが なぜ許したらいいか、許すべきかということの二つの理由です。
In the passage we read,Jesus said, if you do this, your reward will be great.
一つはですね、先ほど読んだ聖書の箇所ですね。もしあなたがこれをするならば、これをしていくならば、あなたの報いは大きいですよ。
That's what you need to believe.
それを皆さん信じてください。
That you're going to get a reward for doing that.
それをするときに、あなたには報いが来ます。
Jesus received a reward for dying on the cross and enduring the pain.
イエス・キリストもですね、痛みを耐えて、そして十字架で私たちのために死ぬということをして、報いを得ました。
So when we share in his suffering, we share in his reward.
ですから私たちもその苦しみを味わうときに、その報いにも預かることができます。
So part of the reward will come in heaven.
そしてその報いの一部は天国ですね。
But I believe the biggest part of the reward comes right now.
そして天国でその報いの一部はやってくるんですけれども、でもほとんど多くの報いはこの地上でやってくると私は信じています。
If he'd go out and, if he, that man I told you about would go out and rake his neighbor's yard,
で、先ほどのメンバーの話です、その男性の話ですが、
he could just sit back and see, now I wonder what they'll do.
ですね。それをもししたらですね、じゃあ彼らどうするかな。
It's kind of exciting, huh? You know, if someone treats you bad at work, bring them a gift.
ですね、もし仕事場で何かひどいことをされたら、そのひどいことをした相手に贈り物を何かプレゼントしたらどうでしょう。
What are they gonna do?
でそれをしたらですね、どういう反応が来るかな。
So I'm telling you, it's very, very powerful. So the reward comes now because you experience freedom.
というのは、報いが今やってくるというのは、それをするときにですね、自由が私たちにやってくるから。
Freedom from the anger, freedom from the guilt.
それはですね、怒りからの解放。在籍感からの自由です。
But the second reason we do it,
そして二つ目のその許す理由は、
Jesus says that we will be sons and daughters of the Most High God.
許すときに私たちは一番意図高き方、この神様の息子、娘になれますよということです。
That means we'll be acting like our Father is acting.
それはですね、天のお父様が神様がやってるようなことを私たちもすることができる。
We'll be like our daddy.
私たちは自分のお父さんみたいになれる。
You know, a child, if they're in a good family, they want to be like their daddy.
ですね、ちっちゃい子はですね、自分のお父さんを見て、ああ、お父さんみたいになりたいって思うでしょ。
And we're in a good family, and we want to be like our daddy.
ですね、私たちは素晴らしい神の家族にいるから、その長である天のお父さんのようになりたい。
We want to live in a way so that when people see us,They see our father.
そして私たちはですね、周りの人たちが私たちを見たときに天のお父さんの姿を見ることができるようにそのような生き方をしていきたいというのが私たちの願いです。
That's the example Jesus gave us.
そのような見本をですね、イエス・キリストは示しました。
Jesus said, "When you've seen me, you've seen the Father."
そのようにイエス様はおっしゃったんですね。あなた方が私を見るときにあなた方は天のお父さんを見ていますよ。
Why? Because he acted like the Father.
というのはイエス・キリストは天のお父さん、神様と同じようなことをやったからです。
How many want to see miracles?
皆さん、奇跡を見たい方いますか?
How many want to see blind eyes opened?
ですね。目の見えない人が見えるようになったような奇跡見たいと思いませんか?
Crippled people walking.
ですね。歩けない人が歩けるようになった。
I want to see more and more of that. I've seen some, but I want to see more.
そのようなことを私見たことありますけども、もっとそれ見たいですね。
You know, there's a bigger miracle. There's a bigger miracle available.
そしてもっと大きな奇跡が、あります。
And that's the miracle of forgiveness.
それは許しという奇跡ですね。
You don't have the power within yourself to heal a sick person.
ですね、皆さんの中に病気の人を許す病気の人を癒す力はありません。
We have to pray, God, heal this person, and we can believe that God's going to heal him.
ですね、私たちは病気の人のためにお祈りしますけれども、でも神様、あなたがあなたの力で癒してくださいっていうふうにそれを信じて祈るんですが。
And that physical healing will change that person.
で、実際にですね、病気が治ったらその人の人生が変わると思いますね。
But God's actually given you the power to forgive sin.
でもですね、神様は実は皆さんに誰かを許すことができる力を与えました。
Practice that miracle.
だからそれは奇跡ですから、その奇跡を皆さん実践してください。
And I believe you'll see even greater change in people's lives.
それをするときにもっと大きな変化が人々の中にやってくることを信じます。
And greater change in your lives.
そしてまた皆さんの人生にもっと大きな変化がやってくることを信じます。
When you forgive people and then go to the next step by blessing people.
それは皆さんが誰かを許して、そして次のステップを踏んで、それを超えて祝福してあげるときに、
You become like Jesus, you become like the Father.
イエス・キリストのようなものになっていきます。そしてまた天のお父さんのようなものになっています。
So let's just close in prayer.
祈りでメッセージを閉じたいと思います。
And maybe there's someone that you need to forgive.
皆さんの中でもしかしたら誰かを許さなければいけないかもしれません。
The people that are most hard to forgive are the people that are close.
一番許さなければいけない人っていうのは一番自分に近い存在っていうことが多いんですが。
It's hard to forgive your spouse.
自分の結婚相手を許すのは大変でしょう。
It's hard to forgive your parents.
自分の親を、両親を許すことも大変でしょう。
Sometimes it's a child.
もしかしたらそれは自分の子供かもしれません。
Sometimes it's someone at church or work.
それはもしかしたら教会誰かの自分の教会にいる人かもしれません。誰か職場の人かもしれません。
It's hard to forgive them because they're close. They're always around.
そのような人たちを許すのは大変でしょうねというのはいつも自分の周りにいるので。
It's hard to forgive and bless them because sometimes they don't change their behavior.
許してそしてまた祝福するというのはすごく大変でしょうというのは彼らが全然変わってくれないから。
But you're to forgive before they change their behavior.
でも彼らが振る舞いを行いを変える前に皆さんは許すんですね。そのために言います。
They're required to change, but that's up between them and God.
もちろん彼らは変わっていくべきでしょう。でもそれは彼らと神様とのことですね。
Your response to forgive and bless is between you and God.
ですね。皆さんはですね。それ答え神様に答えてそして相手を許してそれは皆さんと神様との間のことです。
Your freedom depends on your response.
そして皆さんが自由を体験 するかどうかというのは皆さんのすること皆さんの反応答えにかかってきます。
So, Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、今イエス・キリストのお名前によってあなたの御前に出ていきます。
And as you taught us to pray,
私たちに祈りを教えてくださったように、
we pray, forgive us our sins as we forgive those who sin against us.
どうぞ私たちの罪を負い目をお許しください。私たちが他の人の罪を許すように。
And Jesus, I ask that you teach each one of us.
主よ、どうぞ私たちに教えてください。
How to bless those who hurt us.
私たちを傷つけた人をどのように祝福したらいいか教えてください。
How to bless others even though we are suffering pain like you did.
イエス様、あなたが苦しみを通ったように、私たちも痛いです、苦しんでいます。でもその真っ只中で、その人を、相手を許すことができるように助けてください。
I pray that each one of us can do this so we can walk in greater victory and freedom.
そして私たちそれぞれができることを、それができることを信じます。それをするときに、多くの、もっと大きな勝利、大きな自由の中を歩むことができます。
We just pray an impartation, a gift of forgiveness and blessing on each person here.
そしてここにいらっしゃるお一人お一人の上に、その中に、許しと、そして祝福の賜物をあなたが付与してください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によって、お祈りします。
And so we can dismiss and then pray for people if they want to receive prayer. So our team would love to pray over anyone if you would like.